それでは御言葉を味わっていきましょう。旧約聖書列王記の第一十一章九節から十三節を私の方で読ませていただきます。旧約聖書列王記第一十一章九節から十三節。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から離れたからである。主が二度も彼に現れ、このことについて他の神々に従っていってはならないと命じておられたのに、彼が主の命令を守らなかったのである。そのため主はソロモンに言われた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与える。しかしあなたの父ダビデに免じて、あなたが生きている間はそうしない。あなたのこの手からそれを引き裂く。ただし王国のすべてを引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与える。主からソロモンへ、歩み神学生にですね、今日は御言葉を取り継いでいただきます。
こんにちは今日は新学生の私にこの御言葉を分かち合う機会を与えてくださってありがとうございます。初めてのことでちょっと緊張してるんですけれども、一緒に聖書の御言葉に聞いていければと思ってます。では初めに一言お祈りさせていただきます。天のお父様、お名前を賛美します。今日私たちの一人一人をここに集めてくださって、日常から少し離れてあなたの御前に静まること、それを共に集ってできますことをありがとうございます。また今からの時間、この第一列王記のこの聖書箇所を皆さんとご一緒に味わっていきたいと思っています。この最初から最後まであなたが導いていてくださいますことをお願いいたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。主はソロモンに怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から離れたからである。今日の聖書箇所は今読ませていただいた言葉で始まります。私たちはこの3週間ソロモンの時代のことを見てきました。神様は彼に優れた知恵を与えて、ソロモン王はその優れた知恵で国を治めて、父のダビデ王の時から準備されてきた神殿の建設も果たしました。で、彼の時代のイスラエル王国は世界中でどこにも見られないほど繁栄していました。その様子を見た外国の国々の人々がイスラエルの神主を恐れるほどでした。そのようなとても良い状況がありました。この流れの中で今日の箇所では、主がソロモンに怒りを発せられ、この素晴らしい王国を引き裂くと告げられます。この決定により、その後国は2つに分裂して、それ以降はもちろんソロモンの時のような繁栄を味わうこともなく、下降をしていくことになります。主の怒りが発せられて大きな決定が下された、イスラエルの歴史の一つの大きな分岐点が今日のこの聖書箇所になっています。ちょっと繰り返しになるんですけれども、主は今日の箇所でソロモンに怒りを発し、重い決定が下されました。しかし主からソロモンに渡されてきたものはもちろん怒りだけではありません。主からソロモン王へこれまでどのような関わりがされてきたのか、今日は特にそのことにも目を留めてみたいと思っています。まず先ほどお読みした9節に、 記されている通り、主は彼に2度現れました。それは3章5節と9章1節から2節に記されています。1度目はソロモン王が王になった初期に1度、そして2度目は神殿が完成した頃にもう1度、主はソロモン王の前に個人的に現れてくださいました。またこの2度の現れだけではありません。現れてくださった主は、上の方にあるように、あなたに何を与えようか願えと語りかけて、この主からの語りかけにソロモンが答えたことで、ソロモンには本当に抜きんでた知恵と判断の心が与えられました。知恵と判断の心だけでなく、富と誉れも与えると神様は次の御言葉で、富と誉れも与えてくださいました。この神様からの知恵によって、世界中の国に勝る国にイスラエル王国はなっていきます。人口は増えて繁栄して、世界中から非常にたくさんのものがソロモン王の手元に集まってくることになりました。私たちは先週の日曜日に、神殿建設の機会も主からの恵みによって与えられたことだったということを確認しました。今見てきたような知恵も富も繁栄も神殿も、全てが恵みとして主からソロモンへ与えられてきました。そして今日もう一つ、主がソロモン王に与えたものとして注目したいものがあります。それは命令です。10節にはこう書いてあります。主が2度も彼に現れ、その後このことについて他の神々に従って行ってはならないと命じておられたというふうにあります。主が現れてくださった1度目も2度目も、主はソロモン王に、私の命令を守りなさい、他の神々に行ってはいけないというメッセージを伝えておられました。またそのようなメッセージは、彼の父ダビデ王も死の直前に遺言のようにして彼に伝えていました。それは第一列王記の2章の1節から3節であります。ダビデの死ぬ日が近づいた時、彼は息子のソロモンに次のように命じた。私は世のすべての人が行く道を行こうとしている。あなたは強く男らしくありなさい。あなたの神主への務めを守り、モーセの律法の書に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しを守って主の道に歩みなさい。あなたが何をしても、どこへ行っても、向かっても栄えるためだ。またさらに、神殿建設の最中にも主からの言葉がソロモンに与えられています。その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿のことであるが、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私はあなたについて、あなたの父ダビデに約束したことを成就しよう。イスラエルの王様として歩んでいくときに、絶えず繰り返し繰り返し、命令を守りなさい、他の神々にそれないようにという語りかけがソロモンにずっとあったということです。でここで当時の人々の感覚についてちょっと考えてみたいと思うんですが、彼らにとって神様から命令や教えを受けるということはどんな意味合いがあったのかということについて、神学校でこんなことをお聞きしました。当時の人々は、自分の神様が何を求めておられるかが明確にわからないということが問題で不安になっていたそうです。例えばある国が飢饉になって食糧難になった、そういう困難な状況になった時に、人々は神様が何かに怒っておられる、怒っておられるのだと思います。でもこの状況になった原因が明確には分からず、またどうすれば状況が良くなるかも明確には分からない、この分からないということが目の前の困難に加わるさらなる困難だったそうです。実際に知らない神への祈りという古いメソポタミアの地方の人々の祈りが発見されたそうで、次のような祈りだったそうです。私が知っているか、もしかすると知らない神へ、 私たちが何をしたかはっきりわからないし、あなたが私たちが何をしたか知っておられるのかはっきりわからないのですが、この状況でどのようにしたらよいかわかりません。よく知らない神様、教えてください。この祈りは、曖昧にどんなことでも当てはまるような感じの祈りです。どの神を怒らせたのかわからない、どうすればいいのかもわからない、なんで怒らせたのかもわからない、どうか教えてという叫びのような祈りです。このような当時の文脈でイスラエルの神主はご自身が誰なのかを明確に教えて、ご自分の御心を明確に教えて、イスラエルの人々がどうすればよいのかを教えてくださっていました。例えばモーセの10回は、私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神主であるという、いわば神様の自己紹介から始められていますし、モーセが主から受け取ったイスラエルの人々への律法はとても詳細なものでした。これはもう当時からすれば主の恵み、憐れみ、優しさとして受け取られていたことと思います。私たちは旧約聖書を読んでいて細かいなと感じることがあるかもしれません。ただ当時の人間たちからすると、願っても見ないような優しさを感じられたはずです。なぜなら明確さが与えられるからです。ソロモンが主から受けていたもの、命令もその一つでした。で、当時の背景からするとこれもまた主からの恵みとして数えられたと思います。それは神を知る恵みであり、自分たちがどこへ向かっているのか、何をすべきかについて明確さが与えられる恵みです。唯一誠の神様であられるイスラエルの神様は得体の知れない怖い神ではありませんでした。確かに人の理解を超えた偉大なお方ですが、ご自身の方から人へ歩み寄ってくださる、そういうお方でした。主はソロモン王に親しく現れてくださり、この世で最も優れた知恵と豊かな祝福と、また神様の御臨在を表す神殿を与えて、そしてこれを守り、これに歩めという語りかけを、命令を続けて与えてくださいました。ソロモンはその主から心をそらし、主の命令を守らなかったと10節に書かれています。具体的にどのように命令を守らなかったのかについても聖書は明らかにしています。イスラエルの人々に与えられていた王様についての教えはこういうものでした。少し長いのですが大切な箇所なのでお読みしたいと思います。申命記の17章15節から20節です。必ずあなたの神主が選ばれるものをあなたの上に王として立てなければならない。あなたの同胞の中からあなたの上に王を立てなければならない。同胞でない異国人をあなたの上に立てることはできない。ただし王は決して自分のために馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトに戻らせてはならない。主は二度とこの道を戻ってはならないとあなた方に言われた。また王は自分のために多くの妻を持って心がそれることがあってはならない。自分のために銀や金を過剰に持ってはならない。その続きが、その王国の王座に着いたら、レビ人の祭司たちの前にある書から自分のためにこの見教えを巻物に書き写し、自分の手元に置き、一生の間これを読まなければならない。それは王が自分の神主を恐れ、この見教えのすべての言葉とこれらの掟を守り行うことを学ぶためである。それは王の心が自分の同胞の上に高ぶることのないようにするため、また命令から右にも左にも外れることがなく、彼とその子孫がイスラエルのうちで長くその王国を治めることができるようにするためである。この王様についての教えをちょっと覚えながら、今日の箇所である第一列王記に戻ります。第一列王記の10章の26節からのところを見ますと、ここでソロモンがしていることというのは、馬を集めているんですね。 そしてその28節、10章28節を見ると、その馬はエジプトから王の商人が買ってきたものというふうに書かれています。またその続く11章の初めの箇所を見ると、妻を多く持つということをしていることがはっきり書かれています。つまりまさにイスラエルの王がすべきではないと教えられていたことを、ソロモンがしていることが記されていました。実は馬を集めることとか多くの妻を持つことは当時の王たちが通常行っていました。馬は軍事力であり、多くの妻、異国の妻との結びつきは政治的に優位な立場を確保するのに有効なことでした。でもイスラエルの王はそうではいけない。イスラエルの王に大切なのは神の掟を大切にし、そのすべてを守ることを学ぶことなのです。そもそもイスラエルの国と他の国は違っていました。イスラエルの国のルーツ、始まりはエジプトで奴隷だったところから主によって救い出されたことでした。それを経験したイスラエルの民にとっては、自分たちを実際に導く方、実際に守ってくださる方は、軍事力とか政治的地位に優れた王様ではなくて神である主でした。その主が、いわば真の王の代理人としてダビデやソロモンといった人間の王を選ぶのでした。選ばれた王にとって大切なのは、真の王である主のことは守っていくように国を導くこと、自分自身がその御教えを学び続けることだったのです。そしてそのことにソロモン王は失敗しました。そこで今回の結果につながります。11節で主は国を引き裂くという決定をしたことを明確にソロモンに伝えます。11節をお読みします。そのため主はソロモンに言われた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与える。後の時代に聖書を読んだイスラエルの人々は、なぜあんなに素晴らしかったイスラエル王国が分裂してしまったのか、その理由を明確に知ることができました。リーダーである王が主の契約と掟を守らなかったことによる決定なのだと。どこで間違えたのか、どうするべきかを教えられることができました。イスラエルの王と人々は、自分たちの先祖を奴隷状態から解放してくださったことを決して忘れずに、そしてこれからはこう生きなさいと明確な命令を与えてくださった、その主の言葉を守ることで自分たちの主への信頼を、また救ってくださったことへの喜びや感謝、あなたこそが私の導き手です、本当の王です、私たちの神ですという意思を言葉を守ることによって表すべきでした。主はソロモンへ怒りを発せられた。それは彼の心がイスラエルの神主から離れたからである。主の命令を守らないこと、主からの言葉を大切に扱わないことは、心が主から離れていること。言い換えるなら、誠の王様である主に信頼していない、主以外のものに頼っていることであり、それは主の御怒りを引き起こし、また自分たちにも災いをもたらしました。11節で主がソロモンに王国を引き裂くと言われた時、怒りだけではなく主が嘆き悲しんでいる、そのような心も感じられます。イスラエルの国は主が導き出して、ご自分の民としてご自分の心を伝え、教え、導き、育んできた国だったからです。今日の最後の箇所に入ります。12節と13節をご覧ください。なんと国を引き裂くという決定の中にも主の憐れみとご真実が置かれています。ダビデに免じてソロモンが生きているうちは引き裂かないと、また完全には引き裂かずに 一つの部族をあなたの子、つまりソロモンの子に与えると神様の方から告げてくださいました。これはかつてダビデに与えた約束に関わることです。神様はなおも約束を守られるのです。でその約束はこちらです。第2サムエル記の7章12節から16節ダビデへの約束、主からダビデ王への言葉です。あなたの日から満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。これはソロモンのことです。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行ったときは、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前に常しえまでも確かなものとなり、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。この最後のところで常しえまでもという超越的な約束が与えられています。ダビデの家系の王の王国が常しえ、つまり永遠に続く、まあ、ダビデの思いをはるかに超える規模の約束だと言えます。そしてこの約束が長い時を経て成就しました。ソロモンの子に与えるといった一つの部族、まさにその部族から、またダビデ王の血筋から生まれてくださったのがイエス様です。主と心を一つにして主の命令を守ること、このことを主は切に切にイスラエルに求めておられましたが、それはダビデ王にも完全にはできませんでした。しかしダビデの子孫としてお生まれになったイエス様はそれをされました。完全に父なる神と心を一つにし、最後まで従い通されました。その唯一完全に従順だったイエス様が十字架で死を遂げられました。それは神様によって作られ、すべての良いものを神様の手から日々受け取っていながら、そのお方に感謝せず神様を無視していたり神様に背いたりしている、そのような全人類が本来受けなければいけなかった神様の怒りを代わりに受けられたからです。まあ、ありえないと言いたくなるほど驚くべき良い知らせですが、まあ、それが神様の御心でした。イエス様が怒りによる裁きをその身に引き受けてくださったので、イエス様を信じる者は怒りと裁きの対象ではなくなっています。そしてイエス様はその後死からよみがえり、父なる神様は御子イエス様に一切の権威をお与えになりました。イエス様は天と地を常しえに治める王となりました。約束通り常しえに治める王がダビデ王の家系から出たのです。最後ですけれども、今私たちがいるこの場所、また天と地のすべてを治めておられる王はイエス様です。かつてソロモン王はこの世に並ぶ者がいないような上からの知恵、天からの莫大な祝福を受けていながら、通常の地上の王がするような道に走って誠の王なる主から心を離れました。私たちもイエス様によって救われて、この世にはない上からの新しい命、神の子供というアイデンティティ、そして共に新しい天と地を目指して歩む神の家族までもが与えられています。この世に並ぶもののない天からの祝福に預かっている私たちです。まあ、そうでありながらもこの世の常套手段に訴えて自分を守ろうとしたり、周りに流されて不安になったり、また物質的にも精神的にも欲深くなったり、まるで不足だらけであるかのような気持ちになる、まあ、そういう戦いが 地上にある限りは内にも外にもあります。悔い改めて福音を信じなさいと言われた誠の王であるイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとも言われ、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますとも言われました。私たちの渇きや私たちの弱さはイエス様にしか満たすことはできないし、イエス様は私たちの想像を超えて素晴らしく満たすことがおできになります。新しい1週間で日々イエス様以外のものを頼りたくなる、求めたくなる、その戦いがある中で、でもやっぱりイエス様がこの世界の私の人生の王様である、それを認める、御言葉と聖霊様に教えられて従う姿勢に戻る、そのようにして主イエス様に頼る、その時にこそ私たちは本当の安息を経験すると信じます。疲れや渇きを覚える時に、他の何でもないイエス様に求めて、イエス様が与えてくださる水で潤されて、もう一度進ませていただく、そんな私たちでありたいと願います。じゃあお祈りしましょう。哀れみ深い天のお父様、皆が聖なるものとされますように。誠の神様はあなた以外にはおられません。あなたは日々私たちに命を与え、私たちを生かし、私たちを養い、また教えて導こうと愛を持って関わってくださっています。私たちはすべてのものを恵みとしてあなたから受け取るだけです。それでもあなた以外の他のものに心惹かれたり頼ろうとしたりする弱さがあることを御前に告白します。私たちに救い主イエス様を与えてくださり、内側から導いてくださる聖霊様を与えてくださっていることを感謝します。何度でもあなたのもとに立ち返って、あなたの与えてくださる水で潤されて力づけられて進めること、またそれを神の家族と励まし合ってできますことを心から感謝します。新しい1週間どうぞ私たちを導いて、あなたが使わそうとされるところへと使わしていてください。この感謝と願い、すべての祈りを尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。